マーケットプレススペシャル企画、天野っちと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。投資家代表天野博之 with スパローズ大和和孝 vs アナリスト代表田代正幸。先週間違えて番組に来たのはってね、それとも戦略かしら。まあトレードもさぞかし戦略的なんでしょうね。スペシャル、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。結構長かったですね。どんどん長くなってきてますけれども ね、ということで1ヶ月ぶりの登場、キャインの天野博之さんです。
はい、天野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして今月2回目の登場、スパローズの大和和孝さんです。
先週間違え
て、そうなんですよ天野さん、
あの、
うん、
携帯電話落として誰とも連絡つかなくなって、うん、で勘でここに来たんですけど、
株をやるものとして携帯電話落とすっていうのも最悪の命綱だよ。
いやもう何も調べれなくなったんで日経新聞読み込みました、
天野さんずっと待ってらっしゃった。
あ、そうですか。俺1週間後来るよ。で、あの待ちすぎてお腹がぐるぐるさっきなっちゃってね、本当すいませんでした。
そうなんです、今日天野さんと
今日俺と会うんでご飯食べてこなかったんです。
お腹空かせて。
なるほど、何の調整してんですごいお腹がぐるぐるぐるぐる。こっちの寝動きの方がすごいんじゃないかって
腹動きっていうね。腹
動きが、
あの、うん、スタッフの間では実は夕方やってるレギュラー番組の宣伝してきたんじゃないでしょうかっていうこと先週言われてましたけれども、ね、
そんな賢いやつじゃないです。
ただ生きてるだけです僕は。
さてそんなお二方ですが、はい、このコーナーでは毎回お三方に投資家代表対アナリスト代表として激論を繰り広げていただいておりますけれども、はい、リスナーの皆さんにはいつものようにコーナーの最後にですね、今回はこっちのチームのコメントが役に立ちましたと思う方に投票して、うん、いただきます、はい、ぜひ参加してください。それではお話を伺ってまいりましょう。バトルスタート。
よいしょ。
それではまずお二人のこの1ヶ月の戦いぶりについて聞かせていただきますが、前回天野さんは確か2月の下落の後戻ったら少し売りにしようかと思って、ちょっとっ
その行動をねまさに継続中です。
ちょい売り継続中。
あの、ね、もうね何を買っていいかわからない状況なので、である程度あの、まあ、過去を見ながらですね、まあ、この値段だったら売ってもいいかなっていうところに届いた時に売るっていうことをしています。
はい、確かにじり高傾向にはなってるんですけど田代さん。
そうですよね、
決算も良さそうですもん ね、
企業決算が今まさにピークをこれから迎える状態ですから、はい、日経平均自体も今週足だとちょうど26週移動平均線ようやく上回ってと、
はい、
なんかまあ、ある程度 その反発という形はちょっと見えてきたんですが、うん、これから 2,3 週間決算中心になりますからね、ちょっと個別対応になっちゃうなという状態ですね。
でも天野さん、お得意の大型株が結構ね、うん、まあ、内需に向かっているというか、うん、小型中小型より大型株に今、
まあ、もちろん僕持ってるところはまあそんなに値動きもなくじりじりという感じで決算もいい感じなんで上がってるところだと思うんですが、まあでも今後どうするかとは、まあ、安倍さんの解散もなさそうですし、
そうです
ね、しないと言ってましたからね。
とりあえずはなんかここ 1,2、うん、ヶ月、うん、かなり揉めてはいましたけど、
は
あ
は
あ、まあ、とりあえずそのあたりはなんかおとなしくなりそうかなと、うん、あとはアジアの方でも今日ちょうど
南北首脳会談、ね、先ほど終わりましたけどもね、は
あ、無事に握手、
もう象徴的なシーンを見てきました私も、あの38度線のところの、
ね、握手交わしたところでしょうか、
はいはいはい、
でもまあトランプさんの言動で一喜一憂というのは続いてますけど、
そうですね、トランプさんがあんなにやっぱりその人に対してのコメントが変わると思うとね、ちょっと不安定な要素ではあるんでしょうけど、
まあ、そうですね、うん、結局のところアメリカはトランプリスクをずっと抱え続けて、それでもニューヨークダウであったり、ナスダック、企業業績はやっぱりいい状態ついてます
ね、はいはいはい、
そうですね、業績にらみながらの転換、そして大和さん、はい、坂本慎太郎さん、 B コミさんにですね、億万投資家の素質があると言わしめた大和さんですけれども、はい、毎回 B コミさんにさまざまなトレードの役立つ考え方手法を大野さん教えてもらってるそうなんですよ、
はい、
番組で。
ちょっともうすでにもう完全に俺よりもねよくできてるはずなんですよ。ただそんなやつが今日来てお腹がグーグー言ってるんだよね。
ご飯食べたいよ天野さん。
そんなにまだ恩恵が
まあまあまあ今確実に基本から習ってる状況なんで、あのやっぱまあ僕はやっぱギャンブラーとしての資質もあると思う。この前田代さんに日経の下で会ったんですよね。
あ、そうです。
その時にあの逆に僕はネムを行こうと思うんですけどって、あの時20円台だったんですよね。
あれ1ヶ月前ですよね。1ヶ月前
ネムどうなってんの今
で、お金入れたんですけどまさかの僕コインチェックしかなくてフィスコ解説しとけよかったって思ったんですよ。40円台まで上がってるんですよ、たった1ヶ月で。
倍にはなったんですか。
狙いはもう完璧でしたよね、あのタイミングで。
ネムの20円はいけたんだ。
いけたんですよ。
20円下で。いくらついて
た。いや、あまりにも落ちすぎてたんですよ、やっぱり。だから、これ逆にチャンスなんじゃないか。
なくなることはないだろうと。
と予想したら、綺麗に上がってたんですけど。
ネムの話で、20円台であんだけ下がったから買いますかみたいな話をしてたんですよ。
面白いかもしれませんよとは言ってくれて、見事な予想だったんですけどね。
いやもうでも世の中一切報道がね、はい、なくなりましたもんね、その通貨に対しての。
そうですね、楽しくなりましたね、報道が。
だそういう時にやっぱりギャンブラー、
そうですね、ここの勝負どころだって
思って血が騒いだんでしょうね
その天野さん、嗅覚の鋭い大和さんなんですけど、はい、いろいろ板読みの方法とか、はい、脱イナゴ投資法とかいろんな手法を毎回番組で教わってるそうなんですよ。過去の将棋の
いい手を教えてもらってるわけね、はい、
そうですね、やっぱり見込みさんがこう当てるんですよ、
う
ん、
当てるんだ。
その中で役に立ってる手法っていうのは今、ね、大和さんいかがですか。
今あの見込みさんが本出してる
んで、出します、
はい、その本を今読んでますね。
完全に生徒だよお前、はい、
もう師匠って呼んでます。
師匠、う
ん、はい、勝手に師匠って名乗って
るんです。師匠、ちなみに師匠は、はい、あの何歳なんですか。師匠
3つ下です。
年下の。
いやもう敬語で尊敬してますから。
あ、そうですか。
これですね。はい、今ディレクターさんが
20銘柄バスケット投資
っていう、やっぱね、これさ、はい、もうすでにやっぱりもう明確だよね、はい、20銘柄に限ってるから。
そうですね、
ターゲット絞ってっていうところ、うん、
去年1年で150万円を2000万って書いてますけど、実は3000万まで増えてますから。
だからビーコミさんと同じようにやってれば、150万今手持ちで持ってる人は2000万3000万にすることができてる
かもしれないというね。
ヤマト、お前それを実現させるんだよ、は
い、その150万がないとこが今悩みの種ですね。
まず150万を
元手が。さて、まあ、このところ話題も目白押しなんですけれども、はい、うん、まず天野さん伺いたいと思うんですが、うん、人工知能 AI 開発のヒーローズ初の4万9000
円。私それテーマでね、今漫才書いてるんですけど、ね、なかなか難しい、うん、人工知能が欲しいです。過去のいいボケをデータで入れたいですけどね。
ディープラーニングしたいっていう、
あのね、これ注目されてて、これあの私の知り合いもですね、はい、抽選とかやってたんですけどね、うん、はい、それ見事外れましてですね、買えなかったんですけど、これだって最初のね、あの発令が4万9000円
で、はい、はい、
あ、それ抽選当たってたら相当最初で初値で売れば、
スタートで天馬川ですね。
そうですよね、天馬川ですよね、
公募で。
まあどれぐらい買えたか、その比率はあれでしょうけど、うん、この場合は差し値で売れるもんなんですか。
売れますね。値がつけば、
値がつけばついた瞬間に売りになるわけですか。
売れます。もしくは、うん、成り行きの売りで入れても、うん、大丈夫だと思いますね。
はだ、みんなそのじゃあ初値でこうずっと銘柄見てこの瞬間だっていうふうなことをしなくても、我々みたいな仕事の人もそうやって売っとけば
大丈夫ですし、うん、あとは初値ついた後はもう個人投資家だとか、あとはアルゴリズムのシステムトレードが一気に走り出しますので、うん、もうあとはもう上下のすごい状態になっちゃいますね。
この読みだね。この初値から上がる読みの人もいたわけでしょ、うん、だって
公開価格4500円ですから、ただ、ま
あ、この場合は上がりすぎか、
10倍は
なかなかない
です。久しぶりに見ましたね、
うん、僕この、うん、ここのゲームやってたんですよ、将棋を。
そうなんですか。
だからずっともうリストには入れてたんですけど、もう見てただけでしたね。
悔しかったです。応援する側ただただゲームやって、
僕の課金したお金が黒字に結びついてますから、
ね、これ大和さん、あのレギュラー番組で紹介されてた銘柄
ですね。そうなんですよ、こんなに上がるとは思わなかったです。
いやすごいね、
はい、現在は 27,460円、マイナス 4.98% で現在推移しているということで、
動きの方がすごい状態ですからね。
やっぱり注目の業界なんですね、
AI は。人工知能という分野
は、ね、
なくなっていくことはないからね、もうどんどん必要になっていくだろうから。
将棋銘柄ってあとなかったんですよね、前僕探したんですけど。
前なんかそんな話しましたよね。
これが将棋銘柄だから、今からニュースあるためにやっぱ話題にも上がりやすいと思うんで、
間違いはなかった。
そして続いてですが、はいはい、4502の武田薬品工業がアイルランドの製薬大手シャイアーに対する巨額買収交渉大詰めにということで、これ買収提示額日本円でなんとおよそ7兆円という最大規模ですよね。これ過去買収の、
そうですね、
過去最高の買収案件に実現すればなるということなんですけど、うんうん、これでやはり為替の動きへの思惑などもね、
やっぱ影響は出ますよね。それだけのドル買いという形、もしくはこれユーロじゃないですね、ドルの方で資金調達の話です からドル買いという形になりますよね、
は
い、
かなりのね巨額の買収案件ですけどね、4502の、武田薬品、それでその後は年初来
安値を
更新中でありましたね、4月25日に4398円、まあ、
その資金繰りが大変だって
のもありますし、うん、買えばいいってもんじゃないですからね、
うん、買ってどういう展開が見れるかっていうことを、うんうん、意外に
やっぱりありますし、買収絡みで非常にやっぱり、例えば孫さんソフトバンクの方でもいろいろやっぱり買収積極的にやってますけど、それが全部株価にポジティブになってるわけではないですよね。いろいろなやれキャッシュどうするんだ、そのバランスシートが毀損するとかありますし、だその点上手なのがやはり日本電産の長森さん、
長
森さんの買収だとかは大体株価は何かポジティブな動きになってるなっていう、
ああそうか、
いろんなやっぱ動きありますね。
孫さんの方がちょっとチャレンジングな感じが、
まだ金額すごいですよね、孫さんの場合は。長森さんもちろん金額数千億単位でやいろいろやりますけれども、
はい、
やっぱりモーターというかそこの自分の事業をまず柱にして、そこにどんどんどんどん付け加えていくっていう、孫さんの場合は柱とはまた違うゾーンに進むじゃないですか。
全く知らないジャンルのところ、
だからアナリストからしても、もうどう評価するのこれっていう、形になっちゃいます
よ、ね、だからこれぐらいでかい買収の時はやっぱ下がるって思っといた方が自分の記憶の中には良くない方向に動くことが多いですよね。
確かにこの武田の巨額買収の背景には新薬の開発が今一段と難しくなってるっていうところが背景にあるっていうのもあります、
ね、どうしてもそこは製薬の中で出てきますよね、
まあ、でも日本電産は EV 用モーターで中国参入300億円投資っていうね、方や日本電産はそのような戦略積極的に入
ってますか。昨日和島さんがお話になってましたね、
マーケットプレスの中 で、ね、
日本電産長森さんに、はい、記者会見、はい、和島さんが行かれて、相変わらずの長森節が炸裂していたっていう、はい、
ありますけどね、
人間力が、
人間力ですね、
まあ、その決算絡みでいうと、うん、天野さんいつもね、はい、注目されてらっしゃる任天堂ですけど、
任天堂がやっぱりよくぞ復活して社長交代ですよね。
そうですね、46歳
年下ですよ、
同年代ですね天野さん、
すごい。でもあの任天堂を復活させた張本人というか、はい、もうね立役者なんですよ ね、それはその権利はあるんじゃないですか、やっぱり、
まあ、経営の若返りを図るということで、うん、変化の激しいゲーム業界で、うん、継続的にヒット商品を生み出すために体制を変更している、うん、ということなんです
が、やっぱこの任天堂の良さでもあった、そのなんだろう、課金をあまりしないとか、
はい、
でやっぱり、その子供とかそのお母さんもそうなんだけど、なんだろう、ゲームをそれほどやらなかった人にもぜひやってもらいたいっていう、ね、そのね、取り組みが今回のあのね、ダンボールのそういう、ね、ラボなんかもそうですけど、
はい、
ああいう取り組みがね、なんかここに来てやっぱりちょっと軸になってきてんだなと思って、常にやっぱり最新とか新しい技術っていうこととはまた別のところにちゃんと根付いてたんだなとは思いますけどね。
純利益 36% 増加でスイッチが好調ということですもんね、うん、
これから今後ですね、
社長の手腕ね、期待したいとこですね、はい、そして一方で6735のシャープですよ、家電芸人の天野さん、
はい、
決算好調。
これだから液晶がね、有機 EL の存在で、で僕も家電とか行くと有機 EL のが、映画とかはもう圧倒的にコントラストも綺麗なんですよ、あの電気切るとやっぱ真っ暗に、うん、もう真っ暗になるんですよね、
はいはいはい、
で液晶はやっぱり真っ暗まではいかないから、コントラストの比で言うと全然有機 EL のがあるから、映画みたいなのを見るのはやっぱり有機 EL のが綺麗だと思います。ただやっぱり家にあるテレビは真っ暗にはなってないですよね、はい、部屋って。
あ、そうですね、
真っ暗でも暗室だけだから、
なるほど、はい、
そうするとその光の中で見るには液晶の方が有利だったりするんですよ。それで消費電力は液晶のがまだ安かったりもするから、そこのバランスで意外に液晶が踏みとどまってるっていう印象ですね。
一般家庭レベルだったら液晶っていう、そういうことですね、
わかりやすいです
そうです。でやっぱり今液晶は成熟して一番いいところまで来てると、うん、で 8K までいけるっていう未来も描いてる、はい、で有機 EL は これからの分野なんでどうなっていくかっていうところじゃないですかね、うん、
まあ、その 8K でね、6753のシャープは欧州でリベンジを図るということなんですけれどもね、うん、
いや後輩にして正解だったとしか言いようがないですね、これは、はい、
成功ですね、うん、そしてその他の話題としてはお二方伺いたいジブリパーク出てきました。
これもね、私いいですか、私あのアマブロっていうね、アメブロでアマのブログをやってんですけど、はい、そのブログをね書き始めてもうすぐ10年ぐらいになるのかな、うん、その最初の頃にねジブリランドを作りましょうというのをね書いたんですよ。
すごい、
そしたらあのちゃんとブログがニュースにしてくれて、でこんなことやったらどうですかみたいなの、うん、わーっと盛り上がって、俺その頃からやっぱりそれをやった方がいいと思って、愛知県で場所も当ててました、愛知九博の跡地、
あの今スタッフの方が探してくださって、うん、2010年にすでにジブリランドとして天野さんがブログで話されてるんですよ。
なぜ私に話がなかったんだと。
予言者じゃないですか。
それで僕はもう猫バスを走らせね、白、うん、のおにぎりとかね、千と千尋のあの温泉も作るべきだと。
楽しそう。
そうするともう大人も行けるし、それでやっぱり自然と融合するジブリのあの三鷹の森みたいな構想でやれば、初めて日本初のキャラクターで世界に通じるランドができるんじゃないかと。
すごい、もう自分が経営者のようなプレゼン取り方が立ちました。
夢あるな。どうですか皆さん、私に
趣旨を。
趣旨を。
だってブログにすでに2010年に、さらに千のごとく銭湯もつければ最高のテーマパークでしょって書いてらっしゃるんです。
ね、やっぱり一時期このねリピーターがなくなったテーマパークいっぱいいて、それを温泉と組み合わせることで、はい、わーっとね戻ってきたんで、それは根強いんですよ。
千と千尋自体がそもそもあれテーマパーク
の
イメージですもんね。寂れたテーマパークを、
はい、だおじいちゃんおばあちゃんなんかお風呂のそういう
テーマパーク、ね、
わあいいですね。
出来上がりましたね。
出来上がりました。
中身としてはメインゲートの青春の丘エリアのほか、魔女の谷エリアとか、
このラジオ聞いてる人はもう口コミで言っといてください、ね、天野が言ってたらしいよって。
そうですね、
8年前に
番組だとニュースになってるかもしれません。
権利を取りに行ってる。
オープニングのカッターを切ってたらすいません。
それあるかもしれません。2022年期待です。鈴木さん。もう一つ、ソフトバンクグループでロボット関連事業を手掛けるアスラテックなどが、はい、トランスフォーマー的な車から人型ロボットに変身するジェイダイドライド開発で、先ほどあの皆さんでね動画見てましたけど、これどうですか。
これはね余裕がなければできないですね。こんなことは。このチャレンジ、あの車の時は車としていいんだけど、ロボットの時はどういう歩けるっていうことですか。
時速、
時速60キロで走れるんですって。車として
100メートルとかなんか書いてましたね、さっき、
多分走ったものが速そうです。
ロボットは本当ですよ。だって100メートル、
100メートル
を1時間
でね。そうそうそう、
そうですか、はい、
ただ
まあでもなんかこういう未来の夢がある開発はなんかどっか余裕のあるところやってほしいなと思いますけどね、
う
ん、
そうですね、あの2人乗りで操作できるんですよね、うん、これなんかだんだん夢の
小さい時あのトランスフォーマー、はい、あのコンボイだとかが、うん、ロボットになる、はいはい、あれアニメおもちゃもありましたよね。
ありましたありましたありました。そう変形合体のね、これだって日本ですもんね。
あのイメージがすごい強かったんで、
はい、
今そこまで来てるんだ。
だからスピルバーグのあの新作の映画なんかも当たってるから、こういうのはねどんどんね、お金あるところはやってほしいなと思いますけどね。
そうなんですよね。あ、
それで渋滞の時はロボットにしてこう横歩いて、
面白い。
でも車ちゃんと時速60キロ出るんですね。
車で時速60キロで出るので、
ロボモードでは時速100メートル。
車60キロ遅い。
では投票結果です、はい、今回はどちらに分番が上がるんでしょうか。
完全なフリートークでしたね。
アナリスト代表チーム田代さん 50.72%、 惜しい。投資家代表チーム 49.28%。
こんな
に今野さんたっぷり喋ったのに、アナリスト代表チームの勝ち。
失
敗。綺麗に分かれてますよね。
プレゼンしすぎた。
5連勝ですよ、
ね、すごいですね。
毎週これぐらいのクオリティで喋らないと引き分けにならないってこと。
こんなに天野さん話してくださったのにっていうところでありますけれども、次回5月もですね白熱トークバトル開催予定ですので、はい、どうぞお楽しみになさってください、はい、次回5月25日ご登場予定です。天野さん、そして大和さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
投資って楽しいなのコーナーでした。